知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さん、岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。大脇さん、岡本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは一般書の紹介です。大垣さん、どのような本でしょうか。
はい、一般書は備えいらずの防災レシピです。
はい、備えいらずの防災レシピ。大きさとしては A5 サイズぐらいです ね。小さめなサイズで、はい、そしてオールカラーですね、はい、見やすいですね。
はい、見やすくなってます。
防災レシピ本ということなんですが、どのような本でしょうか。
はい、いつもの食事をもしもの食事にということで、うん、地震や台風、まあ、今新型コロナいろいろありますけれども、いざという時に備えなければということで、まあ、備えている方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、こちらの本はあえてその平常時と非常時を区別せず、食材を使い回していくっていうことを提案している本になります。
災害に備えましょうということが大前提である中で、備えいらずというのはすごい発想ですよね。
そうですね、いつもに近い食事でそういったことを乗り切るっていうのもこの本で書かれていますね。
確かに電気ガス水道が止まってしまって、家にある食材で乗り切ろうと思ったらご飯作れる自信ないですね。
ですね、はい。
こういった災害時でもお腹も空きますし、はい、美味しく楽しく料理っていうのはとても難しいじゃないですか、はい、普段からしていくっていうのはとてもいいですね。
そうですね、先ほどおっしゃった通りに、水が止まっても、まあ、電気が止まってしまっても、工夫次第で美味しく楽しい料理を作るためのレシピ集なんですけども、水も電気もないっていうことであれば、ポリ袋とカセットコンロをこちら使って、まあ、必須アイテムになる、そちらは必須アイテムになるんですけど、はい、そういったものを使って、普段に近い食事を作っていこうという内容ですね。
普段からこういったポリ袋などで料理をすると洗い物も減っていいですよね。
そうですね、そう思います。
あと災害時だけ特別な料理を食べていると、お子さんとかは特にね、これ食べれないなんてこともあるかもしれませんので、普段からその料理を作っていくっていうのは本当にいいですね。
そうですね、ちょっとほっとする部分もあるかなと個人的には思いました。
レシピは何種類ぐらいあるんですか。
はい、35レシピありまして、休日などですね、家族で作ってみるっていうのもとてもいいかなと思います。
親子でね、作って防災についてのそういったことを考えるっていう時間を作るのもいいですね。
そうですね、そういったきっかけにもなるかと思います。
主に主食になるんですか、おかずとか。
そうですね、すべてありまして、はい、実はスイーツも、はい、デザートも載っています。
スイーツや汁物も。
そうです、はい、
いろいろとあるんです ね。災害時にスイーツを食べるなんて、なんか気持ちにゆとりも出そうですよね。
そうですね、甘いものってきっと心にも体にもいいと思います。
そうですね、備蓄している非常食の賞味期限が切れないように、はい、期限が切れる前に食べるローリングストック法とかあるじゃないですか、はい、こういったのも続けるのすごく大変じゃないですか。
はい、
乾パンとかカップ麺とか、はい、ね、なかなか食べきれないなとか、飽きるし栄養もって心配ですけど、普段からの料理がこういった主食、おかず、スイーツ、汁物などを防災食として進めてくれるっていうのはいいですね。
はい、実はその乾パンってなかなか賞味期限が来たからって普段食べると大変だと思うんですけど、
そうですね、口なんかパサパサになるし
それを使ったレシピもありますので、はい、そういうのにも役立つかなと思います。
いいですね。なんか今レシピというとネットで調べるじゃないですか、
はい、
でも災害時にスマホとかパソコンのバッテリーの残量とかも気になるので、本で防災のレシピっていうのはいいですね。
そうですね、紙の本 あ、今そうですね、あの電子図書、電子化も進んでいますけど、はい、紙の本 の、 あのいいところの一つかなとも思います。
うん、まあ、でも本を買っておいて読まなくていると急に防災時にね作ろうと思ったら大変なので、はい、事前にねご覧いただいて作っていただきたいですよね。
はい、皆さん楽しんで、そういった面もありつつ、ちょっと日常と違うことをしてちょっと楽しみつつっていうことで、あのぜひ、やっていただきたいと思います。
はい、いつ見舞われてもおかしくない自然災害に備えるっていう本、とても大切ですので、一度ね図書館の方でご覧いただきたいと思います。
はい、
小脇さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては児童書です。岡本さん、どのような本ですか？
はい、児童書はベッドの中は恐竜の国という絵本です。
ベッドの中は恐竜の国、表紙を見ますと中央にベッドがあって、男の子がねいまして、猫ちゃんもいますね。そのベッドの周りを恐竜たちが囲んでいるんですけれども、恐竜好きなお子さんはもうこの表紙を見て名前がわかりそうですね。
そうですね、かなり細かく書かれてますよね。
そうですね。どのような内容なんですか？
はい、お休みの前に男の子がベッドの中に潜って、この猫ちゃんも一緒にあのホラーな探検ごっこをしているんです。
はい、
ホラーな探検ごっこだったはずが、進んでいった先がなんと恐竜の国ということで、はい、でその国で、迷子の恐竜の子供に出会った僕はお母さんを探す冒険に出るという物語です。
もうワクワクするね、楽しそうなストーリーですね。
そうですね。
またあのイラストがすごい綺麗ですね。
あの現実の男の子の世界も夜なんですけど、たどり着く恐竜の国も夜の世界 で、 なんで夜の不思議な雰囲気も助けて、恐竜の迫力も助けて、なんかドキドキワクワクしますよね。
すごく細かなところにもいろいろ工夫のされている絵ですよね。
はい、そう思います。
あの恐竜食べてるものとか。
はい、そうですね、あの恐竜も一頭一頭とても丁寧に細かく描かれていますし、あの登場する植物だとか食べてるものもなんかそれぞれに違うんですよね。実を食べてる子、花を食べてる子、葉っぱ食べてる子みたいに、これもこう研究して分かったことその通りなのかななんて想像しながら読めますね。
対象年齢は何歳ぐらいなんですか？
はい、3歳から5歳となっています。
どんな人におすすめですか？
はい、恐竜が好きな子はもちろんたまらないと思いますし、ただ絵は細かいけど優しいので、読んでもらったりするならもっと小さい子や恐竜があまり詳しくないという子も楽しめると思います。
どんな方が書かれた絵本なんですか？
はい、作者は松岡達秀さんです。絵本作家でありイラストレーターと紹介がされています。あの自然科学や生物、生き物をテーマにした本が多いということで、あのリアルな絵だったりするのかなと思いました。
そうですよね、だからなんですね、絵が本当にリアルで、あと色も本当に綺麗で見応えがありますね。
はい、
またあの表紙をめくった裏、見返しって言うんですよね。はい、あのこの本を読もうよで覚えました。見返しもちょっと注目するポイントがあるんですよね。
そうですね、ぜひ楽しんでほしいポイントなんですけど、登場するあのたくさんの恐竜たちがあの書かれていまして、名前と登場するページがちゃんと紹介されてますので、一回読んだ後にまた戻って見直したりもできると思います。
またね、あの恐竜見つけるのも楽しみですし、きっとあの本を読んだ後お子さんはお布団の中潜って探検ごっこしそうで楽しそうですね。
あ、本当ですね。
ストーリー、イラスト、そして見返しも楽しめるということで楽しんでいただきたいと思います。岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今回の本を読もうよのおさらいです。一般書は東京法令出版から出ています。飯田和子さんの備えいらずの防災レシピ。児童書は同心社から出ています。松岡達秀さんのベッドの中は恐竜の国でした。大脇さん、岡本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二人に伺いました本を読もうよは広報一宮10月号23ページに記載されています。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-722-3434、0586-722-2343です。 iWave ここからは一宮市情報をお届けします。まずは138タワーパーク秋のイベントについてのご案内です。開催期間は11月3日祝日まで。地上100メートルの階段上りに挑戦やハロウィンフォトスポットコスモス刈り取り体験が行われます。地上100メートルの階段上りに挑戦は11月3日までの土曜日、日曜日、祝日、午前10時から午後4時まで、雨天中止です。受付は3時30分まで。ツインアーチ138団体利用料と保険料が必要。混雑状況によっては、ツインアーチ138の入場を制限する場合があります。ハロウィンフォトスポットは10月31日土曜日まで。本物のジャンボカボチャやハロウィンカボチャを使ったフォトスポットが登場。コスモス刈り取り体験は11月8日日曜日午後2時から4時。受付は3時45分まで。お問い合わせは国営木曽三川公園138タワーパーク、電話 0586-517105、 0586-517105 です。続いては入学する学校を隣接校から選択できますについてのご案内です。対象は令和3年度に私立小学校中学校に入学する新1年生小学新1年生の保護者の方へ、10月に各小学校で行う就学時健康診断の時に実施要項を配布し説明します。中学新1年生の保護者の方へ、各小学校で後日開催する説明会で実施要項を配布し説明します。選択できる学校、決定方法など詳しくは実施要項をご確認ください。お問い合わせは教育文化部総務課、電話 0586-857070、 0586-857070 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、商店街の空き店舗などのリフォーム費用を補助しますについてのご案内です。市では商店街の空き店舗などをリフォームして事業を行う方にリフォーム費用の一部を補助します。要件など詳しくは市ウェブサイト1035700をご確認ください。事業に着手する前にご相談ください。お問い合わせは商工観光課、電話 0586-289130、 0586-289130 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO からお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。